はようございます。聖書を読みいたします。さて月が満ちてエリサベスは男の子を産んだ。近所の人々や親族は主がエリサベスに大きな憐れみをおかけになったと聞いて彼女と共に喜んだ。さて8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえ、そうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口は開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。そして近所の人々は皆恐れた。さらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていった。聞いた人々は皆それを心に留めて、一体この子は何になるのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。
はい、それでは今週は逆境にも終わりの時があると題して中西講師からメッセージを取り付けていただきます。
おはようございます。クラリネットの微笑ましいまた美しい、デッドの賛美も本当に感謝しています。もいの兄弟ももう退席されました。第二礼拝にいつもおられますけれど、昨日結婚式がありまして、帰り際に森の姉妹にですね、みっこさん知ってますか、明日ご主人が証しをされますよね、内容聞いてますか、妻として聞いてますかってこう聞いたら、主人は一言も言わないんですって言ってたんですけれども、どうして言わなかったのか、その理由が分かりましたね。第二礼拝でもこのこと言っておきたいと思います。さて今日はルカ伝に戻りまして、逆境にも終わりの時があるという題を持ってメッセージをしたいと思います。一昨日ですね、金曜日、いつものように金剛の駅に行きまして、マイクを持ってロボン伝道をしておりましたら、プラットフォームからアナウンスが聞こえました。天ヶ茶屋の駅で人身事故がありました。電車が遅れまして大変申し訳ありませんということがもう何度も何度も語られていたんですね。6月に入って私は金曜日しか今後の駅に早朝は行きませんけれども、それでも2回ほどそういうことがありましたね。今年で言えばもう何回か他にもありましたので、南海電車ばかりではないとは思いますけれども、そういった人身事故で命を絶つというか、そういうようなことが随分多くなったなというふうに思わされます。それはまた現代の世相を反映していますし、生きる力というものが失われているという現実もあるかなと思います。人生そういう場合だけではなくても順風満帆とはいかないんですよね。体のことであったり家族のことであったり、あるいはまた職場や学校のことであったり、本当にこう将来が見えないというような、そういういわゆる逆境と呼ばれることがあると思うんですね。で、現代さまざまな必要がありますけれども、現代の必要、精神世界において最も必要だと思うことは、そういう逆境に負けない力、それが今極めて失われているんだと思うんですね。逆境にどのようにして勝っていくかということを、こういったことを今日のルカの福音書の一章のこのところからご一緒に神の御心をお聞きしたいとこういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、 尊いあなたの皆を心から賛美いたします。今御言葉が朗読されました。天の父なる神様、ザカリア夫妻に起こったこと、やがてバプテスマのヨハネというイエス様の生涯の先立った預言者、その道備えをした預言者の誕生の秘話のようなところでございます。主なる神様、どうぞ今日御言葉が示している真理がお一人お一人に大きな力となり、方向が示され強められていくことができる大きな一つの支えにもなるように、主がお語りくださるようにお祈りをします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。お話をします前にですね、人生に確かに逆風が吹いてくることがあるんですけれども、逆風でなければ動かないものってありますね。例えばお正月に子供たちが遊ぶタコ揚げのタコ、これは追い風ではタコは上がらないですね。逆風でないと走ってる方向と反対の方向から風が吹くとバーッと舞い上がっていくわけですね。あの遊びから思わされることは、人生の逆風の時に舞い上がっていく力というものがやっぱりあるんだと思うんですよ。で、どのようにして逆風を乗り越えていくかということですね。それを、まあ、今日ザカリアという祭司の仕事をしていた人物、この人物のところの6月の1日にメッセージをしたザカリアのところに預言者、神の御使いが現れまして、あなた方は年を取っているけれども子供が与えられるという約束、その約束をいただいたのですけれども、ところが彼らは嬉しい反面信じることはできなかった。この世の常識とか、この世の、まあ、経験とか、そんなことで判断して、自分たちはこんな年なんだから子供が生まれるなんてありえない、こう思ってしまった。そのためにザカリアは最初の務めを終えた頃にはもう物が言えない、そういう、まあ、いわばハンディを負わされたわけです。しかしそれはある意味ではこの期間を通して神ご自身を知り、また神の御前に良き時を過ごす、まあ、前兆のような時でもあったわけです。で、こういうことがあった後にですね、いよいよバプテスマのヨハネという子供が誕生する、その時に名前をつけるということで、祭司の族にはなかったヨハネという鐘がね、御使いから聞かされていた名前をつけることになって人々は驚くというところ、これが今日の話なんですけど、さてこのザカリアの苦難ということを思って、まず第一に逆境に乗り越えるためにはですね、第二もつけましたように苦難にも終わりの時があるということをやはり覚えておくことが大切かなと思うんですね。ザカリアは確かに言葉を話す自由を奪われました。機能を失いました。これは彼にとって大きな逆境です。話すことができた人、また話すことが仕事のような再職のような人、この人が話すことができなかったというのは大きな障害であったと思います。しかしこの障害の期間を終えて彼は言葉の自由を得て話を始めるんですね。試練の時というのはですね、自分はもう神に見捨てられたんではないか、このまま終わってしまうんじゃないか、そういう思いがずっとこう支配してくると思うんですね。旧約聖書にヨブという人物が出てきますけれども、ヨブは苦悩のうちにもう本当に試練の中で半ば絶望するようにして、どうしてですか、どうしてですか、なぜですかという言葉を7回も使っているところが出てきますけれども、なぜこのような試練が、このような苦しみが合うのですかということを彼は語っています。試練の時にはこのまま生涯が終わってしまうんじゃないかと、こう思ってしまうわけです。しかし知っていただきたいことは、どのような逆 境にもですね、終わりの時があるということなんですね。私が机の引き出しに入れている一つの紙があります。そしてその紙にはこの言葉が書いてあるんですよ。逆境にも終わりの時があるんだって。全能の神がおられて、私たちがある目的のもとに人生の試練を負う。人によって試練の内容は違うけれども、しかし試練はいつまでも続くのじゃない。終わりの時がある。体の問題であれ、人間関係の問題であれ、あるいはまた大きな仕事上のこと、将来のこと、さまざまなことがあるかもわかりませんけれども、終わりの時があるのだということは、覚えておいた方がいいと思うんですね。今週の御言葉、聖句を読みましたけれども、何事にも定まった時があると聖書は語っています。癒しの時もある。また病気の時、病の時もある。しかし、その時が、終わる時があるんですね。しかしある人は、そんなこと言っても、病気で死んでしまって人生が終わる場合だってあるじゃないですかと。言われる方がおられるかもしれません。皆さん知っていただきたいことは、人は病気に負けて死ぬんじゃないんですよ。病気に勝てなかったなというような言い方をよく一般ではしますけれども、病気に負けて死ぬんじゃないんです。神が天の御国においてあなたを必要とされる神の時が来たから、病気の時を終えて天国にあなたは帰るんですよ。我々は永遠の希望というものがあるんですよ。大きな病に倒れたまま生涯が終わる場合もあるかもわかりませんが、病気に負けて天国に行くんじゃない。神があなたを必要としておられて、その時が来たからもう十分です。私はあなたの魂を天の御国に必要としていますと言って、あなたは必要とされるんですね。永遠を知るということは、大きなこの地上の生涯の死という最大の試練からも解放されていくんですね。クリスチャンはそのような永遠を解決された存在なんですね。しかし多くの場合は人生の途上において解決を見ることができます。ですから、いつまでもこのような試練、逆境の時があるのではないということをしっかり覚えていただきたいんですね。2年後、3年後に喜んでいる時があるわけです。そう思うことができたら、また試練もまた楽しからずやと言わないかもわからないけれども、大きな力を持って見方を変えて乗り越えていくことができる。教会の多くの方々の人生を知りますときに、いつまで続くんだろうと思うようなときがあるかもわかりません。しかし、神はモーセのあの苦難の40年間の後に、その時を終えて神の時はあることを語っているわけですね。ですから信じていただきたい、苦難にも終わりの時があるということです。第二に、逆境の乗り越え方は、反省しなさいということです。実はザカリアの場合にですね、神への信仰を持ってはいましたけれども、老夫妻に念願の子供を与えられるという約束を聞いたときに嬉しいはずなのに、心底信ずることができなかった。信仰を、全能の神を信ずるという信仰を働かすことができなかったんです。ここ一番というときに信仰を働かせなかった。こういうことって我々よくあるんですね。ここ一番というとき、この試練のときにこの信ずる信仰を持ったらいいはずなのに、それが働かない。ザカリアは神の信仰を持ってはいましたけれども、念願であった子供たち、子供が与えられるという約束を聞いたときに、心底それを受け入れることはできない、もう年を取ってますからと言って神の言葉を信じることができなかった。伝道者の書の7章の14節を読みますと、殉教の時には喜び、逆境の時には反省せよという聖書の言葉があるんですね。逆境の時に 考えることは反省をするということなんですけれども、皆さん反省について内容を間違えないでいただきたいんですよ。多くの方はね、反省って言ったらね、日光のお猿さんみたいにね、ガクンと食いうなされてね、自分はダメだなって、そういう反省をするんですよ。そんなこと反省する必要ないんです。それは間違った反省の仕方です。自分はダメだなっていうのは初めから分かっていることなんです、ある意味では。じゃあ何を反省するかというとね、一番大切なものを大切な第一にしないで、第二番目、第三番目のものを第一にしてきたことを反省するんですね。食事どころのあの吉兆もあるでしょ。食事どころが考えることは、美味しいものを安全にお客様に提供することでしょう。これ第一であるべきですね。しかし儲けを第一にしたんですね。いくらでもあるでしょう。ミートホープにしてもそうでしょう。安全な肉を提供しなければならないにもかかわらず、ごちゃ混ぜにしたんでしょう。あるいは白い恋人ですが、今やもう古い恋人になりましたけれど、これもまたそうでしょう。世の中第一に商売人ならば、商売人としての第一にすべきことがあるはずなんです。信仰者ならば、信仰者としての第一にすべきことがあるはずなんですよ。ところが逆境の時までは気づかない、第二番目、第三番目のも第一にしてしまっている自分に気づかないんです。時にはそのことがわからないまま人生を歩んでるんですね。そして時には逆境を通して、そうだったなって気づく、これは大きな恵みなんですよ。ザカリアは神への信仰を持ってはいても、ここ一番という時に全能の神を信ずることはできなかった。常識的な信仰しかなかった。信仰というのは常識を逸脱してはいけませんけれども、常識を超える世界を持っているんですね。全能の神を信ずるということは、そのような世界を知ったんですね。人生の今まで常識とか知識とか経験とかいう世界の半分、この半分、人生の半分しか経験できてない。全能の神の領域というのは、人間のそういう思いを超えた世界を知っていくことなんですね。だからダイナミックになれるんですよ。ところが逆境の時が来るまでは、常識的な考えとか信仰の世界で安住してるんですね。そのことを知らされていくんです。2番目、3番目のものを第一にしてしまって安住している自分に気づかされていくんですね。逆境の時には反省せよというのは、そういう意味で反省していくんです。落ち込まないでください。そんなことしたって意味ありません。神様は私たちに第一のものを第一とすることを通して、もっと大きな力と、もっと大きな祝福を体験することを願っていらっしゃるんです。ザカリアはそのことを体験するために、しばらくの期間喋ることをの自由を失った。その期間、人と話すこともなく、神の御前に祈る期間を通して、第一のものを大事にする必要を彼は感じていったわけです。さて、逆境の時に乗り越えていく第三のものは、知っていただきたいこと、それは失うというのは得るためなんですね。例えば赤ちゃんが手にする好きな飴を、もっと美味しいチョコレートを提供されたら、飴は手放していきますよね。それと同じように、神様は私たちが握りしめているもの以上のものを与えたいと思っていらっしゃっても、それを手放さないがゆえに与えることができない。時には失うという経験を通して、神は本当に得るべきものを与えようとしていらっしゃる。聖書を読むと、失う 命を得ようと思う者はこれを失う。与えなさい、そうすれば与えられる。捧げなさい、そうすれば与えられる。これ原則でしょう。失うことが人間は嫌だから手放せないわけです。しかし、失うことは得るためなんです。新しいあなたが知らなかった世界の体験のためにどうしても失う必要がある。しかしあなたの生活の保障は満たされたまま、ある種の制限の中であなたは生きていく。そして新しい力を体験していくんですよ。聖書の中に少年がイエス様の話を弁当持参で聞いていた話が出てきます。お母さんから5つのパンと2匹の魚、これを弁当代わりにして持たされてイエス様の話をじっと聞いていた。そういう話が出てきますね。人々は帰らない。で、イエス様は弟子たちにあなた方だけでご飯の用意しなさい。そこはもう5000人、男だけで5000人がいるんですよ。あなた方だけで用意しなさいって言われたって、用意しようにも人々の弁当などあるはずはない。そして家探しして持ってきたのは少年の弁当だけだったんです。少年はある人の解釈ですけれど、アンデレさんという人がそれを言うんですけれども、一番おとなしかったアンデレに少年はおそらく近づいた。おじさん、僕この弁当を持ってます、これをイエス様に持って行ってください。少年ですから自分がお腹空かして食べたいでしょうけれど、黙ってこそこそ食べることもできたかもわからないけど、それはしなかった。アンデレさんにイエス様のところに持って行ってほしいって頼んだんでしょう。そして少年の弁当を持ってイエス様のところにアンデレは行くんですね。そしてイエス様はその5つのパンと2匹の魚、その弁当を手を持って祝福して多くの人にさあ配りなさい。私もその場面に出てみたいと思うんですけども、その5つのパンと2匹の魚がまるでマジックのように広がるか、あるいは弟子たちが配っても配ってもパンはつけないんでしょうね。そういう奇跡が起こっていた。4つの福音書に皆書いてあります。5つのパンと2匹の魚を捧げたことを通して5000人の給食と言われている奇跡が起こります。あなたも失いたくないって何か必死の掴んでいるものがありませんか。こぼれ出しているのに、手を開いて失うことを通して、捧げることを通してもっと多くの豊かなものを体験していく、そういう世界が展開していく。私たちの人生でそういうことは起こりうるんですね。私自身の人生においても、私は牧師になるというようなことは全く考えませんでした。家庭にクリスチャンは一人もいませんし、先祖にもいませんでした。友人にもクリスチャンがいたわけではありません。しかし友人の失恋ということを通して私が関わり、励まし慰め、さまざまなことを通して神様が一歩一歩手を引いていかれたんですね。そして牧師になるというようなことを言ったときに、もう何もかも親とこの縁を切るというようなことも言われて大変悲しみを抱きましたけれども、しかしイエス・キリストに従う決断をして、両親を愛しているから神様は両親をいつの日か作ってくださいという願いをし、10年後神様の大きな恵みとあれによって父親がイエス様を信じ、また母親も受け入れて信仰を全うしたんですね。そして私のようなものを神は祝福を持って導いてきて、この今後の地に開拓伝道へと導いてくださったんですね。小さな生涯の中でも自ら 自分の生き方というものに固執しないで、神様どうか私を自由に使ってくださいという時に最も栄光を表す。私自身神に、献身をしてきて思うことは、自分がいつでも邪魔をしてきたものは自分の自我であるということをつくづくと思わされてきました。その自我が砕かれて神様にお捧げをしたことを通して、神がさらに豊かなものを満たしてきてくださったということを思わされます。金銭にしても経済にしても、また伝道障害にしても、また自分自身の賜物と呼ばれるものにしても、神様ご自身が大きな祝福を与えてきてくださったことを思うわけです。逆境は振り返って思うことは、大きな祝福へのステップであったんですね。皆さんの人生にそのような祝福が起こされていくようにお祈りしております。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、ザカリアがしばらくの間話すことのできないそのような不自由の中で時を過ごし、やがて誕生ということを通して言葉の自由が回復し、神の皆を褒めたたえていったところを今日見たことでございます。彼にとって大きな人生の逆境であったでありましょう。しかしこのことを通して、どんなにか大きな神ご自身を知る機会を体験したことでありましょう。天のお父様、あなたは今日お一人お一人をそれぞれの人生に不思議な問題や、また関わりや、あるいはまた出来事を通してお一人お一人に目を留め、お声をかけ、教会へ導き、救いを体験させ、そしてまた今日このような歩みを全うしてするようにと導いていらっしゃいます。その中には逆境と思われるような経験をされている方々もいらっしゃることを思いますが、主よ、どうぞあなたご自身の大きな恵みの中に、逆境にも終わりの時があること、また逆境もまた神様ご自身の大きな反省材料の時であり、また祝福へのステップであることを、どうぞお一人お一人が体験するまであなたが導いてくださるようにと心からお祈りいたします。尊い御子イエス・キリストの御名を通してお祈りします。